初めての東京賃貸住まいトクトクチャンネル。こんにちは、ウェルブデザインの塩田です。
アシスタントの菅千奈美です。塩田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、今回はどういったお話になりますか？
はい、今回はですね、うちの会社の話をちょっとしようかなと思いまして。
はい、久しぶりかもしれませんね。
そうですね、
うん、
私もこういう性格なので、いろんなところにこう、はい、いろんな試してみたりとか、うん、いろんなことをやったりとかして、今ね、IoT とか光触媒だとか、はい、あんまりこう皆さんやってるとこももちろんありますけど、うん、なんか変わったものを導入して皆さんに喜んでもらえればなと思ってやったりとかしてます。
はい、
で、今回ご紹介するのはそこではなくて、うん、今回うちの会社が新たにスタートする、
はい、
ちょっと変わったシステム、まあ、雇用するわけではないんだけども、うん、本当実際4月からスタートする、もう一人、スタートするんですが、
はい、
新しい、なんていうのかな、雇用形態というか、ができたので、ちょっと皆さんにご紹介してみて、
はい、
ご興味ある方がいらっしゃればね、うん、私もやりたいです、みたいな形で言っていただければどうかなと思って、ちょっとご紹介しようかな。と思ってます。
はい。はい、それはなんか、業務委託的な感じですか？
そうですね、
うんうん。
やっぱね、賃貸リフォームの業界、現状回復の業界って、
はい。
やっぱりね、僕も昔はね、結構単価も良くって、なんでしょうね。そんなに景気不景気関係なく、
うん、
やれるなと思ってスタートしたんですけど、実際問題、もうこの10年、私この業界来てもう27年か経ちますけど、あんま単価変わってないっすよ。
あ、そうなんですか。
うん。
うん。
で、例えば会社組織にしたときに、
うん、
まあ僕自身もそんなに大きな会社するつもりもないので、まあ少数精鋭でやってるんですが、やっぱ雇用してお給料やって会社に利益を求めてうんぬんかんぬんとか考えた場合、
うん、
結構難しくなってきて、多分皆さん難しくなってきてるんじゃないかなって、リフォーム会社さんは多分思うんですね。
はい。
明らかにその10年前の単価と、今の、例えば物価の差がどんどん開いてきているんですよ。
うん。
実際問題、まあ皆さん入りやすい業界でもあるので、例えばこういう業界だと、本当クリーニングですなんて話しちゃうと、もう、本当にもう、なんですか、洗剤と、雑巾さえあればなんとかなるんじゃねえかな、みたいな、なんとか、そんな感じもあるので、入りやすい人はもう本当値段でどんどんね、何も考えずに安くやったりとかする業者さんもいたりとかするから、
うん、
やっぱりこう、なんでしょうね、そこら辺難しいな、とかっていうところがあって、
はい。
で、うち的に、ちょっと、新しく今回する、始めようかなと思っているのは、雇用はしないんですけども、うん、はい、その、個人事業主の方と契約をします。うちの会社自体が。
はい。
うん。で、その方の、まあ、ところ、方がどんどん動いてくれれば、
うん、
うちの職人さんだとか、
はい、
うちの問屋さんだとか、
うん、
いろんなものが、ご自由に使えますよ。
へぇー。
まあ、あんまり建築に詳しくない方であれば、まあ、僕もサポートはできますので、
うん、
こういうお客さんからこういうふうに言われて、これどうやって直したらいいですか、とかっていうケースだと、あ、じゃあ僕もそこに参加したりとか、大工さんも参加したりとか、他の業者さんが参加したりとかして、問題解決しましょう、みたいな形にして、
うん、
で、結局、今日本って、まあね、一般的には普通の会社に入って雇用されてっていうのがすごく一般的なんだけども、アメリカなんかだと、どっちかというと今、個人事業主の方がどんどん増えていて、
はい。
で、よく言われるのが、アメリカの10年 10年後が、日本みたいなスタンスが多いので、多分日本も多分そういう形になるんじゃないかなと思うんですが、やっぱり今の物価と税金が結構取られてしまうんであれば、個人事業主って言われているスタンスをうまく利用して、ただ、社会保障的なものはちゃんとして、ね、なんかある程度、まあお金はかかるかもしれないけど、当たり前の話だけどね。労災とか保険とかそういったものにして、自分が動けなくなった時でも、ちゃんとお金が入る、ある程度の保険かけながら、うまくやっていければいいかなっていうのを実はスタートします。で、もう一人、すでに、4月からスタートする人ができましたので、まあちょっと様子を見てですね、うまくいければ、順次、募集かけて、増やしていってもいいかなと。もう本当に、この業界と本当に金額、本当に10年前とはもう変わってないぐらいなんですよ。こんなに物価が上がってるにもかかわらず。
そうすると結構厳しいですよね。
僕正直、厳しいと思います。この業界。だからこのまま普通の、スタンスで、会社組織、雇用体系とかやると、リフォーム屋さんって、多分、儲からないし、かなりブラックになってるはずなんですよ。
でも今リフォームって結構みんな注目してるじゃないですか。それでも？
リフォームの方でも、例えば、通常の一般的な方たちのリフォームと、賃貸関係の現状回復のリフォームってやっぱ違うんですよね。
ああ、そっか、種類がちょっと違うっていうことですね。
そうそうそうそう。だから、うちなんかも今一般の方のリフォームも、やるようにはなりましたけども、だけど、現状回復のところで僕は、ほら、勉強させて育ってきたっていうのもあるので、僕的にやっぱ、知らん顔はできないかなっていうのは正直あって、ちょっとどうしよっかな、みたいなのはずっと流れて考えてたところがあったんですけど、まあ、ちょっと試しにちょっとやってみようかなっていうのが、実は今回のそのスタンスで、ではうちの会社の、まあ、メリット、そのいろんなもの、例えば問屋さんで、だから個人事業主のデメリットって逆に言うと、問屋さんとの信用がないとか、口座がないとか、取引額が少ないから単価がどうしてもやっぱり仕入れ価格が高いとか、だけどうちの名前でやることによって逆に仕入れも安くなるし、ね、金額的な許容範囲も広くなるし、で、個人事業主の場合だとどうしてもやっぱり自分がやってる件数って決まりがあるじゃないですか。そうすると、業者さんからしてみると、メインのお客さんじゃないんだよね。
そっ
月に2、
か。
3件しかないよとか、5、6件しかないよとかっていうよりは、月20件あるよね、30件あるよねって言ったら、絶対そっちの方がメインになるわけだから。あるところで無理が効くのってそこなんじゃないですか、やっぱり。だから、そういうところのメリットも活かせますよねっていうところ。だけど、それを雇用しちゃう形になっちゃうと、ある意味なんつうのかな、出てっちゃうところのお金がすごく大きくなっちゃうから、じゃあ、そこのところは自分たちも踏まえて考えて、うちの方の利益はもう、ちょっとここでは言えないんだけど、利益のところ、売上何パーだとおかしくなっちゃうんで、利益の何十パーセントは、もううちは逆にそれで結構ですよってスタンスなんです。もう半分以下です、正直な話。
それでも塩田さんはオッケーなんですか？
全然いいと思います。だから、そこで、例えば僕なんかが思ってるのは、なんていうの、この業界の人たち多分いなくなるんじゃねえかなと思うぐらい。環境が悪すぎるか
本当に？
ら。本当に。
結構それっ
で、
て
年
深
齢が
刻じゃ
高
ない
く
で
なる。
すか。
深刻だと思う。まあ、どこも今ね、ほら、人口のあれからするとなるん
まあ
だけど
ね、
も、本当ね、なんかこう、なんだろうな。もう少し考えて皆さんやった方がいいんじゃないかなと。まあ余計なことなんだけど。だから、なんかこう、いいインパクトなり、そのやり方なりの、なんかこう、なんつうの、スタイルができればいいかなとは思ってるんだけども、まあ、 だから、なんでその IoT をやったりとか、光触媒やったりとかっていうのは、結局、普通にクロス張り替えてクリーニングやりましたみたいな感じだったら、もう正直、多分利益なんか本当取れないと思うよ。
ああ、
本
そう
当
な
に。
んだ。
だから僕がなんでそれを、僕は変わっててとかっていうのもあるけど、なんで変わっててっていうと、この今の体型をどこかで変えないと僕はダメだなと思った。今までのやり方で利益は、まあ、稼ぐことはできるけど、儲けることはできない。夜中まで一生懸命やってとか、ね、こう、やってにもかかわらず、例えばね、前にも話したかもしれないけど、急に翔さんちょっと悪いんだけど、何日までにやってとかって言われました。で、業者さんの方に無理言って申し訳ない、何日までやってほしいって言われたんだけど、やってくれるかなとかってやった。で、夜中までかかりました。で、その次の日かなんかに、不動産の人が行ったら、なんかお風呂がちょっと濡れてたらしいんですよ。で、それで、これは全然やってないみたいなふうに言われて、今来いとか言われて、8時か9時ぐらいに現地に行って、で、言われたもう30分近かったからね、30分かかんないぐらいで行ったんだけど、もうやんなくていいみたいな、もう終わったみたいな。え、ちょっと待って、もう終わったんですかみたいな話になって、え、だって、あれじゃないですかみたいな。あれ、なんか、クレームですごいことになってるって言われて、とかって、いやいや、とかって話になって、もういいよ、帰って帰っていいです。で、ここまでひどかったんだから、え、ここまでひどかったって、さっきから20分しか経ってないですよねみたいな話になって、で、なってるから、お金は出せないよっていう話になって、え、僕結構無理やり的にやってるにもかかわらず、お金もらえなくて、夜中怒られたっていうので終わったんですよ。で、そんなところで、儲けもできてないところで、やっと稼いでる業者さん？これも悪徳じゃないですかとか思う。本当ブラックじゃないですかみたいな感じ？だから、そこはなんかやっぱちょっと変えていかないと、業界的にも、ダメなんじゃないかなっていうのもずっと考えていて、で、うちなんかは、少しずつ、B2C で少しずつやっていこうかなっていうところがあったりとか、あとそれ以外のところで、例えば、ちょっとしたリノベーション関係とか、他のリフォーム会社さんができないような、ちょっといろんな補修代行関係とかっていろいろやったりとかできるから、まだ、それなりに普通に、あれはできるけど、多分、小さいところでクロスでクリーニングだけとかっつったら、本当大変だと思うんだよね。言えないけど、管理不動産のひどいところは本当ひどいから、さっきみたいに。本当に。
本当にね。
むちゃくちゃなって、で、いそ、いや、こっちは言われた通りのことはやってるんだけど、それ以外のイレギュラーな発注が来て、で、あなたのためと思って夜中までやって、で、ある程度終わったんだけど、なんかちょっとおかしいところがあったら、ふざけんなって言われて、え、どんなにひどいのかなと思ったら、10分か20分くらいで終わって、で、挙句の果てに、クレームだからお金払いませんとか言われて、とかって、どう思います？普通に考えて。
いやー、ちょっとそれはね、ひどいなーって思いますよね。
これ、リアルですよ。
ねえ、だから
フェイ
そう
クじゃ
い
ない
う
です
の
よ。
が、ねえ、どれくらいあるのかわからないけど、それが積み重なったりすると、やっぱり疲弊しますよね。
で、まあ、他の業界から来た人とちょっとお話しするときがあって、すごいねっていう話があったんですけど、僕も確かにすごいなってずっと思ってたんだけど、なんか知んないんだけど、管理不動産から見る、業者さんはすごい下に見られてる。本当そう。
そっ
だから、
か。
皆さんそれで、はいってやってるんだなって思った。
でも、ってやっても、ねえ、なんか、これ
もう、
は
だ
ダメ
から、
だとか、あれはダメだで、お金は出しても
ぶっ
らえ
ちゃけ
な
な
かったらやって
話、
られない。
そう、ぶっちゃけな話、 大きなところの会社さんとかなんかはすごいしっかりしてる。例えば、まああれかもしれない、トラスさんみたいな方、中央ビル管理さんとかっていうところなんかは、業者さんに対してもちゃんとしてる。そうですよね、こうですよねって対等な形で意見の出し合いができるから、正直な話、円滑に回ってるし、悪くないとは思うけど、中途半端なところなんかは、正直、すごく上から、ちょっと待って、僕そんな仲良くないよな、この人とも思うけど。あれ、ちょっと待って、そんな程度言われちゃうんだ、もしかして、みたいな。たまにありますよ、なんか。どんな感じなんですか、それって、とか、俺思っちゃう方だから。
そっ
そうい
か。
う言われ方、そうなんだ、みたいな。ねえ。今度会った時に、ちょっと覚えとけよ、みたいな風に思っちゃうじゃないですか。
ね、ちょっといい関係をその後も築いていきにくいですよね。
だから、そういう環境がリアルな状況であって、しかも、じゃあ代わりに、例えばね、働いた分だけ、すごい、どんどんこう稼げるような環境かどうかって言われたときに、サラリーマンなんか、所詮、例えば、ある程度のところの部分で止まっちゃうわけじゃないですか。やっぱどうしたって、こう、頑張ったところで会社の方、もちろん会社の方利益上げなきゃいけないんだけども、でも、やった分はやった分で、やっぱ自分の方のやりがいがあるっていう形にしなきゃいけないし、であれば、僕はそっちの方にシフトしてあげようかなっていうのを今考えていて、ね、月1000万です、2000万ですとかっていう、ね、やりましたっていう形で利益がじゃあ数百万円出ましたねとか。もうその数百万円利益出たところで会社の方に持ってかれて、僕の給料30万円なんですっていうよりは、逆に数百万円が自分のお給料という形で入ればいいじゃんとか思ってるんです。
すごい、
だっ
そ
て
れ
自分
は
が、
嬉しい。
だって自分がやってきた数がやってきてるんだから、そっちの方が公平じゃない？ぶっちゃけな話。で、しかもそこに対して、できないやり方がある、どこなのって言ったときに、やっぱ個人だと資金力がなかったりとかする。1000万の工事受けたときでも、まあ大体、まあ6割から7割ぐらいは、どうしても先に出ていってしまう。そのお金のやりくりが大変だっていうんだったら、うちの会社でそれ見てあげればいいでしょって。そうすれば、その資金繰りの方も、うちの会社の方である程度負担してあげれば、あなた大丈夫じゃない？っていう形もできればいいかな、とかね。
すごい画期的ですよね。
ちょっとね、やってみないとわかんないんだけど。で、やっぱ、いろんな今、僕もね、そんな詳しくはないんだけど、社会のシステムでいろんなものがあったりとかするんですよ。本当に。事業主、個人事業主だからこそできる内容みたいな。例えば、僕なんかももちろんやってるんだけど、中小企業、倒産防止協会っていう、まあ、半官半民みたいな組織があって、そこなんかだと、例えば、自分が個人事業主だからって言って、例えば、こう、なんていうの、退職金代わりになるものってなかったりとかするじゃないですか。だって個人事業主だから。でしょ？だけど、そこなんかだと、変な話、マックスで確か800万ぐらい。毎月の掛け金が20万ぐらいかけられるんで、年間で240万円ぐらいかけられてて、それなんかをこう積み立てるんですよ。で、しかもそれ全部経費で落ちるんで、損金で。で、それで800万ぐらいまで貯めとけば、もう解約しないでそのまま放置しときゃいいだけの話で、自分がもうこの仕事辞めますって言った時に、退職金代わりにもらえばいいんですよ。
そこからもらえるですか？
そう、そこからもらえるの。で、そのお金っていうのは、お給料で20万円もらったら結構出ていっちゃうんだけど、退職金って税金安くなってるんですよ、本当に。
退職金は、税金は
税
そん
金
なに。
があんまりかからないようになってるらしいんです。
私初めて、それ初めて知った。そうなんで
よ
す
くでき
ね。
てんだよ、そう。だから公務員の人なんかは、退職金結構高いでしょ？
あ、だから
あれ
そう
は
いう
その
こと？
ためみたい。
そんなに、そうなんだ。
そう。同じお金がもらえるんだったら税金かかんない方が絶対得なんだから。そうなのよ。無駄ななんて政治家のね、遊ぶ金に移っちゃうわけだからどうせ。 まあ、ちょっと今爆弾発言だけど。
また P 出ますか？
たまに言っちゃうといけないんだよね。そうそう。だから本当そうで、うまく社会システムを使えば、変な話、雇用してるのとあんまり変わらないような感じでやっていけるんだよね。だって日本だから、結構手厚いわけよ。民間の保険もあるし、いろんなものを使えば年金もやれるし、まあ、年金は今からたくさん蓄えたところで戻りがないだろうけどね、リアルなところで話しちゃう。だけど、まあ、不安だよとかなんですよとかっていうんであれば積み立てもできるわけだし、でも個人事業主だったら保険だって損金で落ちるからね。半分損金で半分掛け金というのもあるし。そうそうそう。その辺うまくやったら逆に、サラリーマンはほら、どっちかっていうと、税金搾取されちゃうじゃない？やっぱ違うからね。僕もだからこういう仕事し始めて、いろんなことで勉強させてもらったけど、やっぱお給料の使い道が、サラリーマンの場合だとどうしてもそこから今度、車代だとか保険代、自分の生命保険も入って、携帯代とかってあるじゃない？
全部出てきますよ、いろんなもの
そう。
が。
もうが、でも個人事業主の人って全部それって、もうとっくの方に終わってる話だから。会社が払ってくれるから。
いやー、だからもう本当になんか変な話。
そう、だから、そうなんだよね。だから、いいか悪いか。だからまあ、確かに家を買うとか、車のローンしたいとかっていうのに関しては個人事業主、最初はちょっとなかなか難しいところもあるかもしれないけど、でも家買うんだったら別に、フラット35で買えばいいだけの話、フラット35以外を逆に使う人知らないって思うんだ
まあ
け
皆
ど、
さん
あれ
ね、
だっ
だ
た
い
ら、
たいフラット35です
だい
も
たい
んね。
35でし ょ？
そうで
そう
す
だよね。
ね。はい。
じゃあ、あれなんかだったら逆に個人事業主でも全然普通に通るんで、よっぽど変な税金対策で収入が年間で10万円しかありませんなんていうのは、もうお話にならないですけど、でも普通にやっていれば別に税金ちょっと払ってるぐらいでやってるんだったら全然どこもカードも使えるし、カード使いたいんだったらもうオリコだったらすぐ作れるし。
そっ
うん、だからそういう
か。
ことだとあんまりそんな不便感じないで、逆にサラリーマンで搾取されてる税金分をちゃんと自分の中で使える方がいいんじゃないかなとは思って。
なるほど。
だからあとこの業界で、ちゃんとね、生活をね、皆さんほら家庭あったりとか、お子さんができた、家買ったとかっていうのがあって、やっぱ将来的に安定してこの業界が、継続できるような形を作っていかなきゃいけないかなってちょっと思っていて。だから、ね、いいご飯を食べにね、行ったりとか、友達とね、ちょっと海外行ってきたいよとかっていうのかね。そういうのも、できるシステム作んないと、いつまでこのまま行っちゃったら多分ね、多分、うまくいかないんじゃないかなとか思って。で、ちょっと今回は初めて、まだね、テストケースなんですけど、来月からスタートするので、ちょっとやってみたいなとか思って、まあちょっと、この機会、ちょっと利用させて、やっていきます、みたいな感じでちょっと言ってみたんですけどね。
ねえ、ちょっとどんな感じになるかね。
いいと思うんだけどな、うまくいったら。
ねえ。
そう。だから、雇用、まあ、だから安心感ってあるじゃないですか、社会、会社のね、社員として雇用されてるっていうのはあるけど、その安心感って本当の安心感なのっていう。
確かに。
だって、
確かに。
例えばですよ、よく、例えば社員の人が、会社が、辞めさせるわけには今いかないよ、社会的にはっていうのが大前提であるんですけど、僕、社労士とも話して、でも先生、ちょっとあれですよね、こんなに赤字が続いたら、社員切りますよね、とかって。全然普通に切れますよ、って。
そっ
だって、そ
か。
れはそうっすよね、とかって。赤字になってるとか、社長さんのお給料が下がりましたとか、なった場合、明らかになんていうんですか？会社の状況が悪くなってるにもかかわらず、その社員を切れないって言ったら会社潰すしかないじゃないですか。 ってことは、変な話、一番簡単、一番簡単ってまあちょっとあれだけど、まあ、社員の方も家族があったりとかいろいろしますから、そこはあれですけど、でも基本的にはいつでも首は切れるそうです。
まあ
切れ
ね。
ないっていうのはもう、それはもう幻です。
そっ
社労
か。
士の先生も言ってました。
それがまあ
うん。
現実なんですね。
そう。確かに言った言わないとか、なんかいろいろ細かい話をすると、なんかいろいろ出てきたりとかするんだけど、ただ会社の実績っていうのはやっぱそこには絶対的にあるので、そりゃそうだよなと思いますよね。
まあ確かにそうですよね。だって会社が
当た
ね。
り前の話ですよ。で、しかもこういううちみたいな会社みたいなちっちゃな会社が結構多いはずなんですよ。
世の
この
中
業界っ
ね。
て。うん。
そっ
だとし
か。
たら余計、そういう人たちも多いと思うんですよね。だから、テストケースとして、ちょっと僕はやってみようかなと思って始めますけど、うまくしたら、まあ途中経過でもちょっとしてみてね、こういう形もできるから、皆さんちょっと考えてもいいんじゃないですかっていうのもありかなと思ったんですよね。
ぜ
うん。
ひね、
まあ、
今後
いい
どう
か
なった
悪い
か。
か、わかんないですけどね。ただ、やっぱこの業界に携わってる人たちがどんどんこう、もちろん高齢化をしてるっていうのもあるし、やる人も少なくなってきてる感じもあるし。まあ、ちゃんとやれば多分もう悪いことないと思うんだよね。と思うんですけどね。うん。
ちょっとチャレンジですね。
そうですね。ちょっとこう、そこもやりながら、うん。でも、まあやってみないとわかんないですけどね。まあでもちょっと来月も、今月か。4月からはスタートするので、まあ半年ぐらいまた様子見て、途中報告させていただければなとは考えてま
そうです
。
すね。
は
ま
い。
たぜひ聞かせてください。
ぜひぜひよろしくお願いします。
それでは、ここからは、
はい。
得欲しいのコーナーでは
い。
す。
ありがとうございます。実はですね、僕は今年に入ってから、アメリカのステーキを食べる機会が立て続けにありましてですね。
めちゃくちゃいいじゃないですか。
贅沢な話で、贅沢な話なんです。まあ、もう皆さんご存知だと思うんですけど、ウルフギャングっていうステーキ屋さん
ウ
と、
ルフギャングさん。
あと、ローリーズプライムリブっていう、ここも、アメリカンスタイルの、ステーキ屋さん。
どちらもアメリカンスタイルなんですね。
はい。ただね、これ全然違うんだよね、お肉の質が。
ほう。どのように？
ウルフギャングは、こう、本当に2センチ、3センチみたいな厚みのやつが来るの。で、お皿が熱くなってて、で、バターがかかってて、で、ジューとかっていうようなのが、こう、お皿に運ばれてくる系が、ウルフギャングなのね。で、なんか嫌な顔してます？
いや、そんなことないです。そんなこと、いいなと思って。
で、ローリーズは、どっちかっていうと、罪はない。あ、そうそう。あと全然違うのが、食べるところまで、お肉を運んでくるんですよ。で、なんで運んでくるかっていうと、なんかカートみたいなやつに、おっきなお肉の塊があるんですよ。で、ガラガラガラガラガラって、こう、自分たちの席のところの近くまで持ってきて、で、じゃあこんな感じで切りますね、とか言われて、そこで切ってくれて、で、お皿に乗っけて、どっちかっていうと、ローストビーフ。が、近い、ローストビーフっぽいなと思いましたけどね。
今、写真をね、共有していただいて、見ているんですけれども、確かに、二つのお店、全然ちょっと肉の感じが
違うでし
違
ょ？
いますよ
そ
ね。
うなのよ。そうなの。両方とも熟成肉なんだけど、ローリーズの方が、本当に柔らかい。柔らかい、お肉なんだけど、ウルフギャングが、じゃあ硬かないんだけど、表面がちょっとこう、焼けてる感があるみたいな。
しかも暑いから、がっつりな感じがしますよね。
そうそうそうそう。
うんうん
う
ん、
ま
あ、美味しそう。
正直僕も、正直もうすぐ還暦なので、両方とも食べた後は必ず胃に来ますけど、うん、贅沢な、贅沢な、まあ。
アメリカンなね、お肉ですからね。
アメリカンです。完璧にアメリカンです。もう本当にこう、もうハードパンチがお腹に効くっていう感じで来ますよ。
ねえ、でもすごく美味しそう。
そうですね。うん、ねまあ、でも気分転換にはもってこいようなお肉食って、かなっていうので、たまたまですね。今年の初めからなんかこう、アメリカンスタイルも全然スタイルが違うんですけど、
うん、
ステーキ屋さんに行ってきたっていう。皆さんも。
お店のなんか雰囲気はちょっと似たような感じがしたんですけど。
僕もね、そう思うんですよ。うん、照明の使い方とかね。
照明ですね。
店の作り方とかがね。
はい。
ウルフギャングは丸の内なんだけど、
はい。
ローリーズは赤坂なんです。
はい。
なんだけど、うん、ほんとね、お店の中の雰囲気はね、似てる。
ね、なんかちょっとパッと見似てるなぁと思って。でもお肉全然違うけど。
全然違う。で、
はい、
あのね、どっちかっちゅうと、うん、ローリーズの方が、
はい、
店の雰囲気は広くていい。うん、天井も高くて。
へぇー、そうなんだ。
で、
うん、
ウルフギャングの、丸の内は、
うん、
ちょっとごちゃごちゃしてうるさい。
でもなんか賑やかで楽しそうですけどね。
まあまあ、それもあるけど、うん、それはそれでありかなって、うんうん、そう、賑やかで楽しそうっていうのはあるけど、
うんうんうん、
丸の内のサラリーマンがうるさい。
あ、そうなんですね。そっか、
うん
うん。
はっきり言ってうるさいって感じ。だカップルで平日行くんだったら、ローリーズの方がいいと思う。
なるほどね。
赤坂の方がいいと思う。
うんうん
う
ん、
もうとりあえず、俺はもう今日は、あれだよ、ウルフギャングの肉食いたいんだって言うんだったら、もう、ガンガン行っちゃう。全然、丸の内のご飯とか行ってもらって、食べてもらっていいと思うけど、カップルと二人だったらうるさいね、あそこはね。
そうか。
ぶっちゃけうるさいと思った。
なるほどね。
僕は、そう感じましたね。
うん、でもどっちもね、それぞれの良さがあって。
そうそうそう、そう、
ね、
すごい、
うん。
両方とも、
いいね、
本当に美味しくて、まあ、また行ってもいいかなと思うぐらいのあれはありましたけど、
はい、
全然違うスタンスね、ね、うん、あれなんですけど、両方とも、
はい、
お肉を食べるぞっていう感じで、皆さん、ちょっとこう、何ですか、体力的に来たなと思ったらですね、ウルフギャングとですね、
はい、
ローリーズプライムリブに、っていう肉ガンガン食ってもらえればですね、元気、ゴンゴン来ますんで。
はい。いいですね。
ちょっといいかなと思って、うんうん、皆さんにご紹介兼ねがね、ちょっと行ってきました。はい。
はい。じゃあ、二つのお店のことも、番組説明欄の方に載せておきますので、
はい、
もしよかったら覗いていただいて、
はい、
ね、ちょっと行ってみたりするといいのかなというふうに思います。はい。
います。
番組を聞いてご感想やご質問などがありましたら、番組説明欄に翔太さんの会社の URL を記載しております。そして、トクトクチャンネルの専用のホームページの URL も記載しておりますので、何か相談事などありましたら、ぜひお問い合わせください。
ああ、ぜひぜひ、お待ちしております。
はい、翔太さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。